個人質問、馬越雄生議員。若者による若者のためのスポーツ振興を目指して、今年の夏の全国高校総体、いわゆるインターハイで、笠岡市ではウェイトリフティングが開催予定である。それに向けての準備は万端か。
市長、まずプレ大会が6月18日、19日に開催予定である。そして本番は8月4日からの予定である。笠岡工業高校にウェイトリフティング部があり、団体戦、個人戦、それぞれでの入賞が期待されている。また、高校生が主体となって企画、準備、運営を行っていく予定である。
健康対策で日本一を目指そう。市民の健康対策と長寿命化対策においては、笠岡市は先進地であると考える。さらなる取り組みについて尋ねる。
今までもグルリンウォークなどを実施することによって、市民の健康寿命延伸の取り組みをしてきている。今後は新たに自分の運動量や食べた量を入力できるシステムを導入して、具体的に見える化することにより、楽しみながら健康づくりを継続することを目指す。
倉本隆文議員、地域で担う福祉計画とは、笠岡市地域福祉計画案で、まちづくり協議会を強調している理由は、
少子高齢化が進む中、これまでの公的な福祉サービスを維持することには限界がある。まちづくり協議会は、多種多様な団体、地域住民が集い、地域の課題を解決し、地域活動を共同で実行していくプラットフォームとしての役割を担っていくものと考えている。
2年前にお願いしていた地域での担い手が少なくなっていく中で、福祉分野を統合して地域に下ろすことと、災害時の指揮系統の一本化をどう検討しているのか。
健康福祉部長、地域の中で考えていただきたい。危機管理部長、福祉部門と協議していきたい。
黒字経営の新市民病院を、市民病院の建て替えについて、市単独と広域連携と比較検証されたのか。
市長、検討委員会の答申を踏まえ、市単独を選択している。
今期決算予測が約3億円の赤字となっているが、新病院建設にあたり、財政面についても解消できるよう計画されているのか。
病院改革に向けて取り組んで経営の効率化を進める。最終決定前に議員の皆様に相談はやっていかないといけないと思っている。
山本俊明議員、平成28年度予算について尋ねる。笠岡市が今まで独自に進めてきた定住促進等の各種施策と、笠岡市、町、人、仕事、創生総合戦略に掲げた施策をどのようにリンクさせ、より確かな成果を上げるのか。
人口ビジョンで定めた目標達成に向けて、総合戦略に掲げた施策は、笠岡市の強みを生かす、若者や女性が活躍できる社会を作るなどを基本姿勢とし、定住促進や産業振興などを創造的に発展させ、さらに充実したものとしている。子育て支援や教育などの施策もさらに充実したものとしている。市民の英知と思いを受け、人口減少に立ち向かい、笠岡創生の志のもと、安心、希望、繁栄、そして市民総幸せ社会実現に向けて編成している。平成28年度予算編成は厳しいものであったが、財政健全化の取り組みの成果で、市民の幸せ、幸福度を上げるため、新規事業を積極的に立ち上げ、従来からの事業もより充実したものとして予算計上することができた。
経費削減、電力小売自由化による新電力の購入を、中国地方で中国電力以外の電力業者、新電力から電気を買う自治体が増えているが、 笠岡市も新電力から市の施設の電力を購入することを考えているか。
笠岡市施設に新電力を導入することは可能であると考えている。平成28年度中に電気調達の入札を行いたいと考えている。
森岡聡子議員、在宅医療・介護の連携強化を求める。切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進における現状と課題は。
退院支援、日常の療養支援急変時の対応、看取りなど様々な局面で連携強化が求められている。また、訪問看護ステーションの不足が予測されている。
市民病院の役割はどのように考えるか。
病院管理局長、地域医療を求められる病院としての中心的な役割。
在宅医療と介護の連携の役割を担う機関の設置は。
病院管理局長、新しく建て替えの中で検討していく。
女性が活躍できる環境整備を。婦人防火クラブの在り方について尋ねる。
市長、女性リーダー育成のため5名のクラブ員が防災士の資格を取得した。資格を生かし、より効果的な活動に取り組んでいただきたい。
学童保育の運営等について尋ねる。
利用児童数20人未満、一人親家庭など、市民税非課税世帯の負担金補助に取り組む。
瀬野博之議員、補助金拡大と民間活力の利用で企業誘致を。企業誘致の成否は、立地条件に加え、経費の問題も大きいと考える。補助金制度の現状を尋ねる。
土地や家屋、設備取得額に対する補助率を引き上げている。
かなりの額を引き上げるようだが、補助金は分割で支払うのか。
建設産業部長、立地に際して、企業はかなりの負担を強いられるため、一時金で支払う予定である。
現在、笠岡港の県営工業団地以外には誘致対象の用地がないように思うが、民有地も含めた具体的な用地確保の取り組みがなされているか尋ねる。
市長、民間活力を利用した事業用地の造成を図るため、4月から製造業や道路貨物自動車運送業以外にも助成範囲を拡大し、限度額も1000万円引き上げる。合わせて企業誘致を実現させるため、工業用地の適地調査の実施を検討する。
県営工業団地については、道路事情や高潮対策が課題と考えるが、県との話し合いは行っているのか。
建設産業部長、道路の一部不当沈下により、雨水が溜まっていることや、高潮対策を急いでほしいという要望は伝えている。前向きに検討いただいている。
奥野康久議員、県道園井里庄線の早期実現策を問う。県道園井里庄線は、県も重要路線ということで、5年前から地元説明を開始している。県事業ではあるが、笠岡市としての取り組みをしてはどうか。企業誘致の受け皿としての用地確保が急がれることから、市としても早急に対策を講じるべきではないか。
市長、県道園井里庄線は現在 JR の軌道下を通るバイパス工事が施工されている。進捗状況を県に確認したところ、一部の同意がまだ得られてない状況であるが、引き続き了解を得るべく努力をしていると聞いている。県道笠岡美生線までの区間が完成すれば、国道2号バイパスまで2車線道路でつながり、時間短縮となり、沿線地域の活性化が期待できる。市としても早期完成を県に要請していくとともに協力したい。
企業誘致の受け皿として、吉田、立石、木原周辺は、農村地域から外れている地域もあり、 調査をしてほしい。
建設産業部長、美濃市の団地周辺や旧市街化区域周辺部、インター周辺部は可能性を秘めたエリアであり、調査は来年度で行う。
充実の中身で日本遺産へ認定を。北木石採石場跡の全景が見れる展望台はできないか。真鍋島を真鍋水郡、武士の島、要塞の島としてアピールできないか。
市長、鶴田石材さんの採石場は主要な地域資源である。所有者による展望台設置により、安全対策や見学メニューが確立すれば、支援の方法も含め協議したい。真鍋島は豊富な観光資源があり、研究したい。
日野津美智子議員、安心の介護保険制度を求めて。介護保険制度では、要支援1、2の高齢者の訪問・通所サービスが、来年4月から保険給付対象から外される。すでにこの間、2年前の消費税の値上げとともに決められた社会保障改悪の下で、昨年の8月から施設入所に関する減免措置を一部制限したり、1割から2割への負担増など実施されている。該当の方、ご家族の不安は大きく、これまで高い保険料を払ってきた市民が必要としているサービスが受けられないということのないよう、また今のサービスが低下することのないよう、市の対応を求める。
市として保険給付事業から外れ、地域支援事業として本市の総合事業へ移っても同等のサービスを提供していく。利用者のサービス低下はないようにする。
産業振興条例の制定を願って。産業ビジョンのもと、各種の取り組みがなされている産業振興条例を作り、産業振興施策を確かなものにすべきではないか。国の法律に基づき、中小企業の振興条例は、昨年12月現在で、岡山県を含め39道府県、さらに145市区町で制定されている。
本市の産業振興は、ビジョンと総合戦略のもと、具体的な取り組みを進めているので、条例制定が課題であるという認識は現在持っていない。